本日の聖書箇所を拝読いたします。本日はテサロニケの信徒への手紙第1、5章16節から18節、新約聖書379ページになります。テサロニケの信徒への手紙第1、5章16節から18節。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。アーメン。宣教逆風の中におられる主と題しまして、末森牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。主の皆を心から褒めたたえます。今朝もこのようにして主に招かれ、礼拝を捧げることが許されたことに、ことへの感謝とともにですね、また祝福のもといとされた喜びを持って祝福しますと、お隣の方とまた前後ご挨拶いたしましょう。祝福します。祝福します。祝福いたします。祝福します。一言お祈りいたします。恵み深いご愛なる天のお父様、尊い皆を褒めたたえ、心から感謝いたします。この朝、この礼拝が決して当たり前でないことを深く覚えて、心から感謝し、主の御前に頭を垂れるものであります。どうぞこの礼拝が主に喜ばれる礼拝として捧げられるものでありますように、また主が自由自在にお働きになられる礼拝でありますように、一切を主の御手にお委ねいたします。どうぞ祝福してください。また困難の中で礼拝を捧げている教会の上に建てられた牧師先生方の上に置かれて、本当に戦っている信徒さんお一人お一人の上に豊かな主の恵みがありますように、守りがありますように、心よりお祈りいたします。また困難の中で世界宣教のために使わされ、また出ていく戦いの中にある先生方お一人お一人の上に主の豊かな慰め、また励ましがありますように、心よりお祈りいたします。今日御言葉をいただきます。どうぞ私たちの心を今柔らかくしてくださり、幼子の信仰を持って聞くことができますように、また今日私に語ってくださった主の生ける御言葉として聞き、またこの御言葉によって新しい1週間一歩一歩進んでいくことができますように導いてください。今日ここに来ることができない多くの兄弟姉妹、格別に病める者たちの上に主が共にいてくださり、癒しと回復の1週間を歩むことができますように助けてください。すべてを御手にお委ねいたします。心からの感謝とともに主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。今朝尊い主の御血潮によって完全なる守りの中で主が礼拝を捧げさせてくださることを信じて心から感謝いたします。コロナのこの状況が厳しくなり、じわじわとですね、私たちの心にも不安や恐れが生じてきているように思います。そのような中で今朝も常しえに変わることのない聖書を通して語られる命の御言葉、今生きて私たちに語られる神様の御言葉に全身全霊を傾けたいと願います。第一コリント16章13節14節でパウロはこのように言いました。目を覚ましていなさい。信仰に基づいてしっかり立ちなさい。強く大きく生きなさい。何事も愛を持って行いなさい。イエス・キリストより賜るこの信仰、希望、愛にしっかりと立って私たちが歩んでいくことができますように、今朝は逆風の中におられる主と題して御言葉を取り継がせていただきます。 どのような形であれ、自分が進もうとしている人生に追い風、順風ではなく逆風が吹くということは誰にとっても決して喜ばしいことではありません。今朝世界祈祷献金の時がありますけれども、特に世界に使わされている宣教師先生方にとっては、今このコロナ時代、コロナというのは激しい逆風であると思います。そのことによって道を閉ざされ、思うように活動することができない、そのような困難な状況が今も続いております。私たちはそのような中にあっても、先生方が決して失望することなく、日々主の励ましに慰めに預かりながら、御心を受け取って歩んでいくことができますように、宣教の道がその中でも開かれていきますように、ますます祈っていきたいと願います。そして言うまでもなく、コロナだけではなく、私たちの人生には人間関係であれ、仕事のことであれ、家庭のことであれ、子育てのこと、経済的なこと、また健康上の問題、あるいは自分自身の中にあるなかなか変わることのできない罪の状態を表しますけれども、罪のこの状態において私たちは逆風を覚えているかもしれません。さまざまな問題によって行く道が閉ざされてしまう、このようなことは願ったように進むことができなくなるということが多々あります。そして私たちはその度に驚き、落胆し、失望し、思い悩むわけですけれども、しかしそれは誰にでも起こることであり、信仰を持って生きていてもそうでなくても、逆風は誰にでも吹いてくるものであります。なぜなら主がそれを許されるからです。今私たちはそれぞれに与えられたこの信仰のレース、人生のレースを歩むにあたり、逆風を感じざるを得ない状況に置かれているのではないかと思います。そして心の中ではいつも、そうじゃなければよかったのに、こうならなければよかったのに、私は間違っていたのかもしれない、なんで私はこうなってしまったのか、なんで私ばっかり、礼拝を捧げながらも、賛美を捧げながらも、奉仕をしながらも、もしかしたら祈りながらも、深いところでは失望し、物事に対してであれ、人に対してであれ、絶えず不平不満が、なんで、イエスよイエスよと賛美しながらですね、多くの私の心を支配しているのは、なんでというですね、そういう思いかもしれません。けれども皆さん、今朝聖書の御言葉は私たちに、主なる神様が今私たちに何を望んでおられるのかということをはっきり教えています。それが第一テサロニケ、今日先ほど今久保執事に読んでいただきました5章16節から19節まで、今日18まででしたけれどもの御言葉です。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、霊の火を決してはいけません。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。アーメン。今主が私たちに、皆さんに望んでおられることは失望すること、今の状況になんでということ、文句を言うことではありません。主が今私たちに望んでおられることは、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスに通して神が私たちに望んでいることです。そしてそのために霊の火を消してはいけません。
逆風によって問題困難そして試練によってまたサタンのあらゆる試みによって私たちのうちに燃やされている霊の火がたびたび消えそうになっていきます。けれども私たちはそのような時にいつも喜ぶことを通して絶えず祈ることを通してどんなことにも感謝することを通して内なる霊の火を燃やし続けていかなければなりません。いや、そのようにして主は私たちのうちに霊の火を燃やし続けてくださいます。私たちがいつも喜ぶとき主は私たちのうちに豊かな霊を注いでくださいます。私たちが絶えず祈るとき主は熱い霊を注いでくださいます。どんなことにも感謝するそのことを通して主は私たちのうちに聖霊十万を与えてくださいます。平池照子先生の愛称聖句がこの第一テサロニケ5章の今朝ともに分かち合っておりますこの御言葉でありました。平池先生は93歳で天国に召されましたけれども、先生のお家に行くたんびに達筆なですね、この聖霊の英満も先生がお書きくださいましたけれども、達筆なですね、この毛筆で、常時喜悦、普段祈祷、万事感謝。中国語みたいなですね、漢字だけで、常時常に喜ぶですね、喜悦。そして普段絶え間ない祈祷、万事すべてのことに感謝。常時喜悦不断祈祷万事感謝。アーメンですね。このもうそれだけでも恵まれる、まあ、先生がいつもこれを口に告白しながら歩んでおられました。コロナになってから教会が閉ざされて先生は大好きな教会に行けなくなってしまいました。またさまざまなこの伝道集会聖書研究ですねそういうものにも先生は参加することができなくなってしまいましたときにある時先生とばったりですね道でお会いしました。そして先生はですね教会に行けなくて兄弟姉妹に会えなくて会えないうちに多くの姉妹たちが先に天国に行っちゃって次会うのは天国しかないんですとですねまあ本当に肉においてはとても寂しいです、まあ、そのように先生はおっしゃっておられました。けれども私は感謝しています。本当に嬉しいわですね。それはその分出かけることが少なくなったから毎日主と深く交われるのよとおっしゃっておられました。忙しくなくなったから毎日主に祈ることができていつも主と共にいることができるから私とってもこのコロナが嬉しいわ。皆さん笑うところじゃないですよね。笑ってしまうぐらい先生のその何か本当に違うお姿ですね。主にあって生きて勝利しておられるそのお姿に私はまた感動しながらまさにいつも喜んでおられる絶えず祈っておられるどんなことにも感謝しておられる先生のお姿ゆえに主の皆を褒めたたえました。逆風が吹くときに私たちは何を信じ何に頼り何に望みを置いていたのかもしくは置いているのかを知ることができます。そして多くは皆さん多くはこの世と同じつまり神様を知らない人たちと同じ目に見えるところにおいて順風満帆であることうまくいっていることが喜びであり感謝であり祝福である。目に見えるものを私の力の源としている。こういう事実を私たちは逆風が吹くときに初めて知ることができますから感謝であります。ネヘミヤ記の8章10節を開きにならなくて結構ですけれどもネヘミヤは言いました。主を喜び祝うことこそあなたの力の源であると。主を喜び祝うことこそ本来主を信じ主と共に生きる者の力の源であるんだとそのように言いました。しかし実際私たちはどうでしょうか。 問題が起こるとき、私たちの反応は先ほど言いましたこの世と同じ、イエス様、神様を知らない方々と同じ失望し落胆し、なんでこうなってしまったのか、なんで私ばっかり、なんで神様はいらっしゃるのか、なんで祈っているのにですね、不平不満が私たちの中に湧いてくるのであります。弟子たちもそうでありました。マルコによる福音書の6章を今日ともに購読いたしました。6章45節からのところに、この湖の上をイエス様がですね歩いて来られるこの箇所が記されています。この時湖の真ん中で逆風にさらされた時、48節ところが逆風のために弟子たちが漕ぎ悩んでいた、そのように書かれています。73ページです。ところが逆風のために弟子たちが漕ぎ悩んでいた。イエス様はそれを見て夜明けとともに弟子たちのところに来られました。けれども逆風の中で恐れや不安、心配に取りつかれていた弟子たちはイエス様だと認識することができませんでした。むしろお化けだ、化け物だとですね、イエス様に言った、大声で叫んだ、そのように記されています。50節みんなイエス様を見て喜んだのではなく怯えた。そうです、困難の中で私たちは不安や恐れに取りつかれてしまうと、イエス様の御臨在、イエス様がどのような方であるのかを認識すること、信じることができなくなってしまいます。しかしイエス様はすぐ彼らと話し始めて、安心しなさい、私だ、恐れることはない、そのように言われました。私だ、安心しなさい、恐れることはない。さまざまな問題、困難の中で今朝主が私たち一人一人にも、安心しなさい、私だ、恐れることはない、そのように語り続けてくださっていることを信じます。そして感謝いたします。しかし51節52節にはこのように記されています。イエスが船に乗り込まれると風は静まり、弟子たちは心の中で非常に驚いた。聖書は嫌ですね、心の中を書かれてしまいますから。心の中で疑っていた。私たち生きている時にはそんなこと言われませんけれども、書かれると私たちも心の中で非常に驚いていた。52節パンの出来事を理解せず心が鈍くなっていたからである。新改訳聖書ではパンのことを悟らず心が固く閉じていたからである、そのように記されています。この湖での逆風の前に弟子たちは何を体験したのか、先ほどご一緒に購読いたしました。とても有名な5つのパンと2匹の魚を持って、またさらにはパンくずを用いてイエス様が5000人以上の人々のお腹をいっぱいにした、そのような出来事がこのことの前に起こっていました。この箇所をですね、いつも読みますときに私は思い起こすんですけれども、というかいつも言われてしまう言葉があるんですけれども、食卓でですね、お家で夫と一緒にパンを食べます。クロワッサン食べますか皆さん。クロワッサンであるなんか、まあそういう類のものを食べたときに落ちますね、ボロボロ、普通の食パンよりも。そうするとですね、皆さんその後どうされますか。きれいに食べますね。私はそのまんまにするしてしまうんです。そうするといつも目の前にいる主人にですね、あなたは聖書を読んだことがないのかと言われるんです。ちっですね、読んだことあるわと思ってですね、これがどれぐらいの人たちの中を満たしたか、あなたは聖書を読んだことがないのか、目の前でですね言われて、いつも言われて食べるんですけど、毎回それを繰り返してしまうんですけれども、 それさえも用いてイエス様は人々のお腹を満たしたわけですね。そしてまさにそれは弟子たちも最初にですね、この人たちのことをイエス様がおっしゃいましたときに、自分たちが持っているものではとてもこの人たちをのお腹を満たすことはできません、そのように言ったわけです。5つのパンと 2匹の魚じゃ何になるんでしょうか、神様にこんなものがどうして用いられるんでしょうか、そのように言っていたわけですけれども、イエス様はそれを用いて、たった5つのパンと2匹の魚を用いて、驚くべき神様にしかできない奇跡を行われました。多くの人たちは驚きました、感動しました。きっと弟子たちもそうであったと思います。今朝ここにも今日までたくさんの大小問わず主の奇跡を体験してきた方々がいらっしゃると思います。病の癒し、愛する者たちの救い、問題の解決、何よりも私自身に起こった魂の救い、永遠の命、新しい人生、教会において今日まで世界宣教を通してたくさんの奇跡を私たちも体験してきました。また昨年1年も主の奇跡の中で、コロナ禍にあっても礼拝が捧げ続けられていきました。教会が開かれ続けていきました。昨年ある姉妹が言ってくださいました、この教会は奇跡の教会だと思います。そうです、昨年1年も私たちはたくさんの奇跡を体験しました。イブ礼拝に91名の方々が集まるという奇跡を体験しました。大雪の中、子ども食堂にたくさんの人たちが集まる奇跡を体験しました。しかし奇跡をいくら体験しても、逆風の時弟子たちは自分たちとその信仰が結びつかなかったんです。自分に起こった奇跡、自分に主ご自身が表された奇跡、イエス様と自分の人生に起こったこととして、主の語りかけとして、主が与えてくださった感動として受け取ることができずに、逆風の時にはすぐにそれを忘れてしまったんです。ほんの少し前に今日の45節を見たら、それからすぐの出来事なんです。パンの奇跡のあとすぐのこの出来事なんです。ほんの少しの前に奇跡を体験したのに、逆風はすぐに彼らを元の世界に、不信仰の世界に、神様なき世界に引き込んでしまいました。ここで彼らにとって、弟子たちにとって、不幸なことは逆風が吹いていることではありません。奇跡を体験したのに、主に感動させられたのに忘れてしまったということです。主が取りなしておられるのに忘れてしまったということです。主が強いて連れてこられた場所なのに、ここにはっきりとイエスは弟子たちを強いて船に乗せたと書かれています。主が強いて導かれた道なのに、そのことを忘れてしまったということです。奇跡を通して主が生ける神であること、すべてを掌握しておられる方であることを悟らずに、逆風の中で悩んでいるということです。彼らにとって問題なのは逆風ではありません、コロナではありません、さまざま起こってくる問題ではありません。なぜならその逆風のただ中に主がおられるからです。そのすべてを主はご存知で掌握しておられるからです。弟子たちにとって、いや私たちにとって、不幸なことは主を信じることができないことであります。主に信頼することができずに、 忘れてしまうことであります。飲み込まれてしまうことであります。主が私たちにとって皆さんにとってどのような方であるのかを忘れてしまうこと、信頼することができないこと、これが私たちにとって一番不幸なことではないでしょうか。逆風は弟子たちを不幸にすることができないんです。本来困難も苦難も決して皆さんを不幸にすることはできないんです。なぜなら主が勝利されておられるからです。主がすべてのすべての上におられるからです。パウロはこのように言いました。第二コリントの信徒への手紙一章十七節から二十節を開きたいと思います。326ページです。326ページ、コリントの信徒への手紙第二、一章の17節から20節をお開きになった方で結構です。共に読みましょう。326ページ、コリントの信徒への手紙第二、一章の17節から20節までを読みます。3、はい。このような計画を立てたのは軽はずみだったでしょうか。それとも私が計画するのは人間的な考えによることで、私にとってしかりしかりが同時にいないなとなるのでしょうか。神は真実な方です。だからあなた方に向けた私たちの言葉はしかりであると同時にいなであるというものではありません。私たち、つまり私とシルワノとテモテがあなた方の間で述べ伝えた神の子イエス・キリストは、しかりと同時にいなとなったような方ではありません。この方においてはしかりだけが実現したのです。20節、神の約束はことごとくこの方においてしかりとなったからです。それで私たちは神を讃えるため、この方を通してアーメンと唱えます。アーメン。どういうことをパウロは言っているかというならば、問題のただ中で私たちを救い出してくださったイエス・キリスト、神のご真実が今度場所を変えたときに、別の問題が生じたときに、そのご真実が否にひっくり返ってしまう、そんなことはないんですって言ってるんです。神において真実は真実なんです。しかりは最後までしかりなんです。しかりはアーメンということですね。私たちがその通りですということです。主のご真実、主の御言葉、主の約束はどのような時代の中にあっても最後までアーメンなんです。皆さんアーメンですか。変わることがないんです。それが神様のご真実なんです。たとえ私たちの失敗においてもしかりが否になることはない。神様の約束が変わってしまうことはない。そのようにパウロは語っているんです。皆さん、去年の株は何でしたか。デルタ株の時には光だったけれども、オミクロンになってイナになるということはないんです。わかりやすく言うとですね、去年の問題には主が勝利してくださったけれども、今年の私に起こった問題には勝利作ることができない。約束が変わってしまうということは皆さんないんです。神においてしかりは最後までしかり、アーメンなんです。皆さん、主は皆さんにとってどのようなお方なんでしょうか。苦難の時に思い出してください。戦いの中で恐れが来る時に思い出してください。主が今日まで皆さんをどのように導いてこられたか思い起こしてください。御言葉を読んでください。主が語ってくださった御言葉を繰り返し口に告白してください。主は私たちの罪を許し救うために、私たちを祝福するために、ご自身は十字架にかかっても構わないと思われ、私たちに永遠の命を与えるために、私たちと共に生きるために、私たちに平安を与えるために、すべての重荷を引き受けて死んでくださったお方です。そして私たちのために 永遠の命を与えるために復活して今生きておられるお方です。このお方のご真実はどのような逆風の中にあっても決して変わることはありません。決してご自身は手を離すことはありません。私たちもしっかりとこの主に向かって歩んでいきたいと願います。キリスト者が逆風の中でこそ主を証しすることができるということを私たちはしっかりとこの新しい一年戦いの中においてもそのことを心に留めながら歩んでいきたいと願います。恐れや不安が襲う世にあってテサロニケの御言葉を最後に読みます。もし皆さんが主にあっていつも喜んでいたらこのような不安が世に襲うこういう状況の中にあって皆さんがいつも祈っていたら皆さんがどんなことにも感謝していたらそれを見て周囲の人たちは驚くんではないでしょうか。驚くと思います。この人ちょっと頭がおかしいのかな、そう思われるかもしれません。昨年のもう終わりますけれども私の証ですけれども私は毎週1回訪問で介護士の方がリハビリのために来てくださいます。去年本当に私にとって嬉しい主の励ましのお言葉をいただきました。この訪問看護師の方がですねある時こう来てくださった時に桜子さんはどうしてこういう辛い状況の中にあって痛い状況の中にあってそれでも折れていないんですか、心が折れていないんですか。で私はですね折れますよ、折れることもありますよ、でもイエス・キリストという素晴らしいお方がおられるんです。私はこの方を信じているんです。〇〇さん、聖書ってすごいんです。主の御言葉の力ってすごいんです。信仰を持って生きるってすごいんです。半端ないんです。同じ一個上の方なのでですねいつもタメ口に近い感じで楽しくお話してるんですけれどもそのことを証しする機会を主が与えてくださいました。主の皆を褒めたたえます。主は生きておられます。皆さんのうちに生きておられます。皆さんは順風満帆の時ではありません。逆風の中で主を証しするんです。そのために召されたことを忘れないでください。その時皆さんが喜ぶことを通して世との違いを本当の神を信じて生きる幸いのその喜びを証しするんです。苦難の中でいつも祈ることを通してなんでそんなに祈ってられるんですか。どうしてヨブの奥さんじゃないけれども神を呪ったらいいじゃないですか。そうじゃない、主に信頼して祈り続ける姿は多くの人たちを励ますことでしょう。多くの人たちに希望を与えることでしょう。そしてその祈りが事実主の栄光を表していくことを信じます。そしてどんなことの中にあってもどんなことも皆さん万事感謝です。良いことも悪いことの中にあっても全てのことを感謝せよ。なぜなら主は目的を持っておられるからです。その逆風における皆さんを通して主ご自身を表す目的を持っておられるからです。皆さんを作り変える目的を持っておられるからです。ですから私たちはどんなことにも感謝するものとなりたいと願います。このことをもってどうか私たち新しい習慣の歩みまたますます困難になる時代の中にあって主を証ししていくことができますように。いつも喜びなさい。もう一度最後にこの箇所を読んで終わりましょう。テサロニケの信徒への手紙第1、5章16節から19節を読んで終わります。379ページ、テサロニケの信徒への手紙第1、5章16節から19節を読んで終わります。3、はい、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。 これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。霊の火を消してはいけません。アーメン。お祈りいたします。恵み深いご愛なる天のお父様、今日も変わらないご真実を持ってご愛を持って私たちをこの場に集めてくださり、またライブ配信を通して聞こう一人お一人、先生方生徒の皆さんと共にあなたを礼拝し、また命の御言葉をいただけました。幸いを心から感謝いたします。逆風の大きいこの時代にあって、また私たち個人個人の中にあって逆風に悩ませられているこのような時にあって、弟子たちは奇跡を思い起こすことなく主の恵みを思い起こすことができずに悩みこぎ悩んでおりました。前に進めずにおりました。その中にあって主の臨在を知ることもできずにおりました。イエス様、憐れんでください。私たちも共すると、本当に一瞬で逆風の中に、不信仰の中に置かれてしまうものであります。主よ、しかし、今日あなたが御言葉を語ってくださり、あなたが今私たちに何を望まれているのか、私たちに今何を思い起こさなければならないのか、御言葉に生きること、また今日までの主の恵みを数えながら、思い起こしながら、主がこれからの道も必ず勝利に導いてくださることを信じるようにお語りくださいましたから、ありがとうございます。どうぞこの御言葉を携えながら、新しい一週間、私たちがどのような場所、どのような状況にあっても、いつも喜ぶことを通してあなたを証しすることができますように、絶えず祈ることを通して主を証しすることができますように、そしてどんなことにも感謝することを通して人々に主の御名をお伝えすることができますように、偉大なる主のご真実、十字架の愛と復活をお伝えすることができますように、証しすることができますように、聖霊様、私たち一人一人を捉え祝福し導いてください。必ずそのことを、必ずあなたの御言葉、語られました御言葉が私たちのうちに実を結び実現していく一週間となりますことを、私たちの生涯となっていきますことを信じて心から感謝いたします。一切を主にお委ねいたします。喜びます、祈ります、感謝いたします。尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。